皆さんおはようございます。岩手医科大学命から8月になりまして、今月からプチリニューアルでお送りしていきたいと思います。お相手は私小田佳代子と、準レギュラーをお迎えしたいと思います。脳神経外科学講座の西川泰正先生です。西川先生どうもおはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
準レギュラーということで、
ね、すごいことになってきました ね。
前回ご出演いただいたときに、はい、かなり反響ありましたでしょ
う。そうですね。いやほとんどあの医学情報というよりは僕の個人情報を流してたという感じで、でもこれ結構皆さんからですね、そんな側面もあるのみたいな形で、逆に驚かれまして、これはでもね、なかなか好評だったということで、僕もちょっとね個人情報を晒してよかったななんていうふうに、思っておりました。
オートバイに乗る先生の一面、そして空を眺めてそうそう雲を眺めて
サンマを焼き
でも結構患者さんたちが、先生聞いたよっていう声もあったっていうことですよね。
半分くらいの方は僕をお医者さんじゃなくて三枚焼き師として見てくれるようになったような気はします。でも本当皆さんなんか病院にもこうなんか来やすくなったっていうようなことを言ってくれる方もいたので、ああよかったなというふうに思います。
今回のプチリニューアルっていうのはまさにそういう思いを込めて、
そうなんですね、ぜひその僕今回準レギュラーということで本当によろしいんでしょうか。時々こうやって参加させていただいて、これからもたくさんの先生方スタッフの皆さんにこの番組に出てもらいたいなとは思ってるんですけども、もう真面目なその方々の専門としている領域をこう語ってもらいつつも、実は僕のように三枚焼き師とかですね、そういうちょっとこう隠れた側面というものもこうちょっと引き出していければ、よりこう親しみがこう湧いて、聞いてる皆さんのねとっても、ちょっとこの先生に会いに行ってみたいなっていうふうになってもらえるのではないかな、そうなってもらいたいなというふうに思って。
いいですね。尊敬する一面と、また釣りとかね、いろんな趣味を持って親しみのある一面と、両方紹介していこうっていう、
ね、そういうことなんです。ちょっと欲張ったような感じ で、ね、その命からっていうのはですね、
ということでですね、今回から西川先生のことを、ドクターニッシーと呼ばせていただきたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。じゃあ私は小田さんのことを、じゃあいいですか、佳代子さんと呼ばせていただいてよろしいですか。
いつもそうじゃないですか。ではドクターニッシーと、
そうですね、じゃあ佳代子さんで、
よろしくお願いいたします。ではドクターニッシー、いきなりですが、今回のテーマは、たんこぶについてと。
そうなんですよね。たんこぶってね、これそもそもなぜこの今日のこのテーマにしたかというと、僕の上司というかボスでもあるその、ちょっと教授からですね、この前回の私のその放送とかも聞いて、なかなか面白かったとやっぱ褒めてもらいまして、で、だったら今度その教授の方から西川ちょっとお前ちょっと今度次はたんこぶについて話してみたらどうかっていうのが たまたま出てきたんです。まさに僕も頭を殴られたような衝撃だったんですけど
うまい
どっからそのたんこぶがと思ったんですけど、でもこれ結構面白い話ができるかなと思いましてお引き受けしたわけなんですけど、
でも岩手医科大学の、その脳神経外科学講座の西川先生のところにたんこぶできましたって言って、内丸センター訪ねてもいいものなんですか。
もちろんいいです、ぶつけそうなんですけどっていうことで来られてもぶつけないでくださいってことになっちゃうんでぶつけてからもうどうぞ来ていただきたいなと思います、
そうですか、でもたんこぶってあんまりこう短すぎて、ちょっと今戸惑っているんですけれども、今日じゃあたんこぶって何っていうところから。
そうですね、たんこぶっていうのは皮膚の、頭のね皮膚の下にできる血だまりのことの、血だまりってなんかドロドロしく感じますけども、内出血なんですね。で、普通例えば足ぶつけたり手をぶつけるとそこにこう内出血してあざのようになるんですけど、頭の場合はその頭蓋骨っていう硬い骨が下にあるので皮膚の下に出血するとそれが出た血がですね他にバーッとこう他の組織と違って流れていかないでそこにこう塊となってなってしまう。それがたんこぶと言われるもので、実は皮膚の下といってもですね本当の皮膚表面の下にできる 血のたまりもあれば、骨膜といって骨を頭蓋骨を包んでいる骨の表面に膜が張ってあるんですけども、その骨膜の下にできるようなものもあったり、あるいはその間にですね、まあ、あのもちろん筋肉もあったり、棒状腱膜って言われる、ちょっとこれ専門的な話になっちゃうんだけど、あの筋肉ではないですね、いわゆるこう膜がまた張ってるんですね。こう筋肉、頭にある筋肉っていうのは、あの頭の脇にあったり前にあったり後ろにあったりするわけで、それらをつなぐ頭のてっぺんあたりはですね、膜状のもので覆われてる、これ棒状腱膜って言われる、まさに帽子の棒という字を書くんですけども、その下にできる血のたまりっていうのもあって、棒状腱膜が結集とかっていうのは、まあ一つの単行部といっても実はそれくらいいろんな種類があるんですね。
でも先生、そうなりますと冷やしておけば大丈夫みたいなものと、こう危険なものと、ということになりませんか。
そうなんです、まあ、通常の単行部っていうか、まあ、それが見ただけでね、棒状腱膜がどうなのかって素人目にはちょっと分かりにくいと思うんですけど、まあ、基本佳代子さんがおっしゃってるように、放っておいても大したその単行部そのものでは害になることってなくて、いずれ吸収されて血液も吸収されて引っ込んでいくことが多いんですけども、重要なのは単行部ができるということは頭を強くぶつけている可能性があるということなわけですよ。当然頭蓋骨の下には大事な大事な脳みそっていうのがありますよね。その脳みそまでその頭をぶつけた衝撃が影響を及ぼしていないかっていうところがとても大事なポイントになるわけです。
怖くなってきますね。
そうなんですね。ただそれが、まあ、あのただ通常ただっていうか、まあ、そのぶつけ方にもよりますよね。あの本当に豆腐の角にぶつけただけでも大怪我する人も中にいるかもしれませんしあのかなりその、ね、あのちょっとどっか脚立から落ちた頭ゴンとぶつけても平気な人もいるということで、人それぞれやっぱりその石頭とかね、そういう人が実際医学的な正しいかじゃないけども、さまざまなそのやっぱりその衝撃の程度によってあの怪我の程度が変わってくるんで、大事なのはその単行部がよくあるじゃん、単行部ができたから大丈夫だとかっていう風な、
ね、
あの話聞きますが、あれ全くの嘘です。単行部ができた時にはすぐ病院に駆けつけるということではないんですけども、まずは意識が悪くなってきたりとか反応が悪くなってきたりとか、ね、あるいはなんか反応が悪いということで、うとうとついいつもなんか寝るような感じの軽眠ということですね、はい、とかもちろん手足の震えが出たり麻痺が出たりってなると、もちろん大元のサインですけども、そういうなんか急な変化がないかどうかっていうのは慎重に見定めるっていうことですね。ちょっとでも怪しい時にはすぐに病院にというような、あのちょっと経過観察をする期間っていうのを少し設けなきゃいけない。
なるほど。あの知ってる方で、頭をぶつけて、あ大丈夫と思っていたけれど、1週間後にバタンと倒れてしまったと、こう出血がずっと、
そうですね、まあ、1週間というのは結構長い期間かなと思うんですけども、数時間で変化する場合ってあります。それこそその頭蓋骨の下に出血をしてくると、その頭蓋骨の下の出血が溜まってきて脳みそを圧迫して、あるいは頭蓋骨っていうのはこう閉鎖されたこう球体ですよね、その中っていうのは脳みそと血液と脳脊髄液っていうお水で満たされてる、そういうボール状のものなんですね、はい、その中に今度はその、まあ、血液っても血管の中を流れてる血液だと一定量流れてるだけなんです。それが外に漏れ出し、つまり出血すると、そのボールの中の内圧がグーンと上がってきちゃうわけです。そうすると意識が失われて下手をすれば死んでしまうということになってしまうんですけども、そこまでの間のちょっとそのタイムラグってよく言いますよね、時間差があるんですね。で一見元気に見えてても数時間後には息を引き取ってるっていうようなこともあるのが頭部外傷の怖いところなんですね。でもそうなる人はやはりそれなりの強い怪我をしてますので、強い衝撃をぶつかってますので、そこはちょっとまあ、だからさっき言ったようにその怪我を起こした程度というか、 それは十分見定めて、ちょっとでも心配な時は病院に来た方がいいよということではあります。
さて西川先生、
はい、
今月からリクエストをかけていこうと思いまして、いいね、思い出とともに、
なるほどなるほどなるほど、
先生かけたい曲ありますか。
かけたい曲ですか、たくさん本当ありすぎて困っちゃうんですけど、ちょっと放送コードに引っかかるような曲もあると困るんで だけど僕はあの前 の, その2月の時の放送でしたっけ、はい、でもお話ししたんですけど、僕はあのハーレーバーレークラブっていうね、ハレバレクラブっていうそのハーレーの軍団の総長をやっておるっていう話をしてたわけですけど、そのハーレーのちょっとそのまあ、軍団のちょっとそのテーマがですね、Born to be mild っていう風にしてるんですよ。つまりマイルドになるために生まれてきたみたいな、Born to be mild ですね。それをでもちょうどそれ実はそのある曲をもじってまして、それはステッペンウルフの Born to be wild っていうね、いうのがあって、まあ、ちょっとねせっかくだったらその曲が本当大好きなので、その曲を流してもらえたらなと思います、
はい、では先生曲紹介お願いします。
じゃあステッペンウルフで Born to be mild、あ、間違えました。Born to be wild の方です。よろしくお願いします。